89.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。前々回だったと思いますが、落語家の露の段四郎さんとお話をしたことを皆さん聞いていただいたと思いますけれど、その時ご出演いただいた理由は西宮市の町づくり賞をご受賞になったということで、おめでとうございますということでおいでいただいて、そして話芸というものがどんなものであるか、段四郎さんは西宮とどんな関係があるのか、西宮で話か、露の段四郎さんがどんな活動をなさっているのかなど、お話をお伺いしたことを覚えてらっしゃると思います。今回はその続きといいますか、あの時にご紹介しましたように、今年の西宮市まちづくり賞は2人の、個人とそれから3つの団体を表彰されたということを、お伝えしました。でその団体、3つの団体の中でもこの番組、歴史と文化の散歩道というこの番組に関わりが深い団体がいらっしゃいました、この団体の方にぜひお話を聞かねばと思っておりまして、今日はスタジオに、この代表の方においでいただきました。それは高等文化財保存会とおっしゃる団体なんですね。会長さんの荒木悟さんおいでいただきました。荒木さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
この度は、まちづくり賞を受賞されました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと遅かったかなと
思います。いや、遅いですね。実はですね、はい、我々立ち上げたのが、昭和45年なんですが、45年、ね、もう昭和56年にですね、はい、兵庫県から賞をいただいてます。
なるほど、
ね、灯火の賞。
兵庫県の方が先です。
先ですね。
地元が後にな
った。その次に国からですね、はい、いただいたんですよ。
国から表彰された。
平成16年度、文部科学大臣賞をいただきまして。
これはごついですよ。
その前に平成13年にはですね、県からもう一度兵庫県民ボランタリー活動賞をいただいてるんですよ。
また別の側面から、はい。
それで西宮市からはですね、はい、国から表彰を受けた後、市政80周年記念で西宮市感謝状、感謝状いうのをもらいました。
市から感謝状が出ました。
それで今回やっと町づくり賞いうのを受賞したという形になってます。ね、
ですね。はい、いろいろ賞にはそれぞれ意味があると思いますが、はい、今回の町づくり賞っていうのは西宮市が掲げる市民憲章なり、あるいはそれぞれの西宮市の目標としている町づくりに、この団体は大きく貢献されましたよという意味があると思うんですけれど、はい、特に高等文化財保存会の場合は、いわゆる文化財、歴史的な品物をこう大事にしていこう、そしてそれを大事にするだけはなしに市民の皆さんに知ってもらうような活動をしようということがずっと続けてこられた。昭和の半ばぐらいから今日までずっと続いてきたということですから、それはもう表彰に値するのはもちろんなんです。だから、遅きに失したなという感じで一番最初に申し上げたんです。荒木さんご自身、西宮にずっと生まれて住んでということですか。
そうですね、代々門戸に住んでまして、
門戸でお生まれになってずっと今も門戸にいらっしゃる、
はい、
だからもう地域のためにというふうなことでこの活動をされてるんやと思いますが、いつ頃どんな動機でこの保存会というのができたんでしょうね。
初代の高等公民館館長のですね、宮崎円子さん、野口さんが
やりました、
ね、あの方が西宮の道標いう本を
出せはったんですな。
自費出版されましてですね、 それが昭和の44年ですかね。これが6月に出されて7月にですね、その出版記念パーティーを宝塚ホテルでですね、
はい、
当時の辰馬市長とか、それから八木さん、市長のあれた八木さんが、はい、まあ、市会議長が来られとって、それで江東の方ですから、うん、江東の地元の人もたくさん行かれとったということらしいんですけれど、その時にその西沼道標にですね、うん、書かれてる 60% ぐらいは江東地区にあると、
は
あ、いうことをまあ書かれとったと。
なるほど、
うん、コロナを守らんとあかんというようなことをまあ言われてですね、うんうん、はい、その時に松岡幸祥さんですね、はい、なんかがまあおられて、
はは、
これはあの市の方でですね、あの文化財保護条例作ってですね、
そうそう、
ちゃんとしてくれということを陳情なされたらしいんですが、ちょっとまあ いろいろな関係で時期尚早やと、うん、いうことでですね、じゃあ我々でしょうということで、あの翌年にですね、翌年の3月ですか、約半年後ぐらいに会員が49名、
うん、ほんで
年会費1,000円、まあそういうの、この会員49名のは昔で言うたら江東七花村のですね、うんうん、まあ、お歴歴の方たちが、まあ、多分顔を出しておったと。ちょっとそのメンバー表がちょっと調べたんですけど、はい、ないんでね、分かりませんけれど、まあ、されたということなんですよね。
そんなに大勢でだけど結成されたんですか。
それでちょっと、まあ、今石造物中心にいうことで始めたらですね、
うん、石造物を中心に守っていこうという、
そうらしいですね。それでところがたちまちそのやり始めたら資金的にうまくいかないと、これではならあかんということでですね、
はい、
5年間ずっと会費だけ集めてプールしとったと。
会費どれぐらいやったんですか。
いや年間1,000円、今でも1,000円、
1000円
今でも1,000円、
当時1,000円だ、
制度大きいでしょ、
ね、え
だからお歴歴史
が多分1万円に相当するな。
そうですよね、
はあ、そうです
か。5年後にやっとやりだしたと。
具体的にはどんなふうに、ま、守っていくんですか、その石造物なら石造物。
だからその辺のいきさつはまあ私もちょっと、はあ、存じ上げてはないんですけれど、はあ、まあ、写真とかそういうのよるとですね、うん、いわゆるもうしっかり調査してですね、うん、あるでいうことになったら
そこへ行って、
まず現物確認し、
はい、
それでもやっぱりあの兜山のね潮石難度、はい、ちょっと 2,3 紛失してますから、
はあ、まあこれ聞いてらっしゃる皆さんのに分かりやすくするためにちょっとあのお話聞くんですけど、江東村っていうのは大体どれぐらいのところにある、まあ、今までの今はまあ江東地区って言いますけど江東村でしょ。
江東村ですね。
でそれは東はまあ向こう側でしょうね、きっと。
東は向こう側ですね。
で南の端っていうのは西国街道と考えたらよろしい。い
や西国街道ちょっとと超えましてですね、あの日の口はあの下市の枝村ですから、はい、江東なんです。
あ、入るわけ。
だけどその下 の荒木神殿とか、はい、五郎右衛門神殿とか、はい、なんかいろいろ神殿あるんですけど、はい、そこは違うんですよね。
高木川原木になるわけ
ですね。そうですね、はい、
あ、なるほど、はい、そうすると中央病院が今ありますでしょ、あの辺はやっぱり
あの辺がちょうど微妙なところでね、
あの辺が境やなという。
そうですわ、はい、
なるほど。だから大市八幡はそうしたら入ってます。
大市八幡はもちろん入ってます、
はい、なるほど、そう大体分かりました、はい、今度は西は阪急今津線かなと思いますけど、そんなことよりもっと東西になります。
西はですね、まあ、あの兜山越えてですね、
はい、
兜山越えて貯水池ありましたね、ほんでそ下がって、
はい、
アガペの病院あの辺りちょうど、まあ、あの辺までがいわゆる兜山町までが江東地区です、
ね、北山ダムやら
も、はい、あ、そうそうそう、北山ダムはどうなんでしょう、あれは
際ぐらいですか、
まあ、あの南際かどうかしも、なしか地図見ると先が細くなってますから。
なるほど、じゃあアガペ病院は入ってると
の、あの谷までは入ってるんちゃいます、ね、まあそうやけど、あの頃はね、そのアガペなんか存在なかったから、
兜山がそっくり入ってて、で兜山町も入ってて、まあお大師さんもそうしたら入ってるわけ、
はいはい、
でそれから森林公園は当然入ります。
森林公園入ってますね、は
い、でそれから下がって仁川の浄水場
場あって、それからあの
上原
西宮市になってますけど、五階家のね、五階山町 の、
はい、
あのちょうど宝塚とあの古墳群が入れ子になってますからね、
あ、 あの辺も入る、
あの辺のいわゆる西宮市地域は
と南へ下がって関学女学院あたりは全部入るわけでしょ。でそれから下がっていくと北口になりますが、
はい、北口はですから、だから高木は関係ないし、広田もこれ大社村ですからね。
はい、はい、そうですね。
あれです、まあ、あの広田の人間は、まあ、あの僕らの頃は高等小学校来てましたけどね、
はい、
広田は大社村です。
なるほど、ええ、そうするとその辺からは、171号線と、阪急今津線、
171号線というよりあの西国街道、旧西国街道のですね、その有馬街道を言うんですかね、
有馬街道ね、
あそこの分かれ道に、
はいはい、
からちょっと下ったあの川あります
よね。川ありますね。
あの川まで富倉川かな、うん、はい、あそこまでが門戸ですわ。
なるほどね、ええ、
でまああの辺をそのあの家が6戸あったから6戸6戸言うとったんですか。
そう、
岡田の6戸言うとったんです
けど、なるほど、ええ、今お聞きのようにちょっと西側については入り組んだり、微妙にこうあの入り組んでいるところもあるようですが、どんだけ広い、地域であるかということをお分かりいただいたと思いますが、その広い地域の中にある文化財、残された文化財、これはあの道しるべであったり、先ほど笑いお話のある、仏さんであったり、いろんなものが、あるいはこの、もっとなんかここにこんなものがあったというような標識もあるんですよね。そういうふうなものまで含めると、それが80何箇所
はい、そうですね、
あるということでしょう。
はい、
そうです、
はい、
これを探し出したり確認したりするだけでも大変なことですよね。はい、それを今度守ったり皆さんに知らせたりというのは具体的にどんな活動になりますか。
まあ、看板を上げることによってですね、はいはい、そのものの実態が分かるのと、
なんかあの木で作った表札といいますか、まあ、解説板といいますか、はいはい、あれの作成も大変やろな。
あれもですね、はい、いわゆる手弁当でね、ええ、やってまして、
は
あ、仲間の中で字のうまい人とかね、
はあ、
そういう人にもう白写で書いていただいてると。
手作り
で、手作りです。手作りされてるのは前会長なんですけれど、は
あ、そうですか、はい、それにしてもそれだってあの木で作ってありますから朽ちたりします。
そうなんですよね。
風にさらされてるわけ、
だからあの予備を置いて、はあ、あのどこどこのがいたんだよ言ったらまず書いていただいて、
なるほど、
付け替えると
場所によって傷み方も違うでしょうか。
そうです、そうです、そうです。
苦労があるわけですよね、でそれがこの傷んでるやどうやいうのは見て回らんとわからんと思うんですけど、そういうこともされるわけですか。
それはね、まあ、あの正直言いまして、うんうん、総会の案内にですね、
はい、
こう総会しますよというようなことを書いて、はい、でもし何か情報あったら教えてよと。
なるほど、
ええ、そういうふうに、まあそれは我々もこう言ってね、あの見てはおるんですけれど、うん、あのなかなか目に触れないところにもあるやつもありまして、
ね、山のてっぺんにあったりしたりもしますし、そうですね、あんまり普段通らんとこに、草むらの陰になってたりしたら、
そうですね、一番あれなんか、あの仁川の百合野の方でですね、
はい、
あの水の取水口はそんなとこ危険やから建てられませんのでね、はる、
ね、
か1キロぐらい手前のところに こっからが入り口ですよというような、
この先にありますよという
案内板もありますよ。で今その道たどっていったら、あの地震の、
はいはい、
あれありますね、あそこでストップされたんで、一応
あそこまでしか行けない、
ほんで、まあまあ、勝手に開けてね、どうぞ、あの行ける人は行きますけど、前までは勝手に行けとったんですけどね。
そうですね、まあ、あのその守っていかれるご苦労っていうのは本当に大変で、誰かに知らせてもらわんとわからんというようなこともあるでしょうし、あるいはまあ総会の時にみんなで、この間あそこでこんなん見たでとか、1年前にこうやってんけどないな話が出たらみんなでいっぺん確かめに、
あ、そうですね、
そんなことされる、はいはい、まあ、大変なことやろうなと思いますし、うん、それで、まあ、それをみんなに知らせるため の看板っていいますか、説明板が立っていて、まあ、それも痛められることもあるし、雨風に朽ちることもある。
あの早くにですね、うん、あの兜山の森林公園入り口にですね、はい、大きなあの看板というか、
はい、
あの鉄板製の案内図があるんですよね、
はいはい、
それが台風で傷んだよと ということで、うん、森林公園の方から連絡がありまして、でもその高等文化財保存会というのは実態がよくわからないのか、はい、大体西宮市とか共同資料館とかね、高等支所なんかに連絡があって、それからまあ我々のところに来るんですけど、
そうでしょうね。
でその確かに看板傷んどってですね、うん、これまあやり直し聞くなということで、
はい、
直したらなんと払ったお金が17万円、ね、17万円で、その頃大体あれが200人おりましたね、会員が。ほんで200人で20万ですな、まあ言うたら予算が ね、
そ, うですね、
そのうち17万あっちゅう間に消えてしまったんですよね。
それはえらいことでしたな、まあそういうたくさんお金のかかる看板もある。
そうそうですね。
で手作りで作られてるものもあるという、
ね、そうです ね、 ね、まあ、ほとんど手作りのはほとんどで、はい、看板は なぜか最初の頃に勢いのある頃に作られたみたいなんですけどね、多分作った時より補修費用の方が多分高いと思いますわ、
ね。まあ、そういう説明板看板を取り付けて、それが傷んだらまた付け替えるという、非常に丁寧な親切な活動もしてらっしゃいますが、その本物であるそのものですね、道しるべとかそういう石像物、そういうものが壊れて倒れたとか、そんなことっていうのはあんまりないんですか？やっぱりその看板 の、 効果でみんな大事にしてらっしゃる
とか、まあ、大事にはしていただいてるんですけれど、例えばゴミステーションの、ね、はい、目標にされたりね、それからあれごと網にかかっとると、ご用になっとるというような
そういうこともあるんでしょうね。それとか道端に立ってることが多いですから、車との接触なんていうのはどうですか？
そうなんですよね。車とのあれでぶつけられて折れて川の下に落ちておったりですね、そういうこともありましたですけれど、
そんなん見つけられたらすぐ行かれて補修せないかん
っていう、そうですね、
まあ、それほど大事にしてらっしゃる石造物ですが、やっぱりそれの価値と言いますか、今改めてこう考えないかんというようなことをお感じになるんでしょうね。僕なんかも、まあ、素人なりに考えますけども、これやっぱり昔の人は大事なものとして作られたんやろうなと思うんですよ。例えば今やったら車ですからピャーッと通り過ぎますし、道路交通標識ですか、ここから左曲がったらどこ行くでというのが出てたらそれが頼りということですけど、昔は歩いての旅でしょ。
だからそれも作られたのはですね、まあ、道路原票なんかはこれ明治になって明治政府が作ったもんですけれど、はい、ほとんどの道標はですね、はい、いわゆる特殊化がやっとるわけですよね。
そうですよ、ね、だから名前が入ってますな。
名前も入ってますし、うん、それは昔の一律化がどうだったのかちょっと私もその実態はよく分かりませんけれど、
はい、
みんなその特殊化がこう目安でこうずっと置いてくれてますんでね。
そうですね。
ですから兜山の道標でも西宮だけはなしに天川のところにもね、
はあはあはあ、
ありますからね、ここから向こう側渡って広域へ言うてね、そういうところがその渡ったところが上野町なんですけど、上野町に2つありましたけど、1個はもうどっかへ行って、行ってるように思いますわ。
そうですか。
まあ、高等地区のはそれでも宮崎さんの書かれたやつをですね、門戸と観音の間にあったんですけど、それ今行方不明ですね。もともとボロボロやったんですけど、
行方不明になることもあるんですな、
はい、というよりもボロボロになってしまうと、もうそれこそ石ころとして、
はい、なるほど、
どっか処分されてしまうこともあると思うんですけどもね。
道路工事なんかの時危ないですね。
そうですね。二川学院の前にですね、
はい、
壇の上こっちという指差しのがあったんですけど、
ははは、
それはもう完全に道路のあれが邪魔やで抜いてしまって、
はい、
それこそどっか行ってしまってですね、その代わり丸ごと弁償して まあ、いただいてはおるんですが、はいはい、ただ、まあ、あれの所有権どこにあんねん言うたらね、これ非常にまた難しい話ですしね。
そうですね。
ほんで、土地のね、専用とかね、そういうのが、うん、ですから、この前、ヒゲの私ですか、ヒゲの私の看板をですね、はい、やっぱりいたずらされまして、はい、建て替えるにあたってはですね、市にお伺いを立てたんですね、
はいはいはい、
ほんで、事前事後の写真撮って、うん、訂正書類出してこいと、うんうんうん、いうことで、まあ、それ出したんですが、うんうんうん、今度はその宮水学園老人会でですね、あそこをウォークするから、はい、場所ちょっと見えやすい位置に変えてくれへんいうような
そんなことない
頼みがあったんですけど、もうそれは勘弁してくださいと。
ね
え。ああ、もうそんないちいち C にね、うん、出さんの、それからコピー取ってこっち貼って、みたいな。
そうですか。
こう、まあ、歩くコースのね、反対側になるっちゅうわけです、
はい。あ、そうか。
こう歩くのに、こっち側にあったら G 見えへんやん、はい、ってね。ちょっとそこまでは、まあ、
建てられた時の当時と現在とのこの地域の関係のも変わってきてますからね、方角なんかもそれは当然変わるんでしょうね。だけどまあそういう昔の人が本当に真心を込めて作られた大事な石造物、今の世の中でそんな気持ちが大事やということで残していこう、あるいは守っていこうという活動だと思うんですが、そういう、道標以外でですね、僕はこの高等の文化財を訪ねてという本の中でずっと拝見してますと、百間美というのと、はい、それからちょっと面白いなと思いますのは、ナスの研修がありましてね、これはどんなことなんかというのをちょっと今日は、荒木さんにお伺いしようと思ってたんですけども、百間美っていうのは向こう側の水を
向こう側の水を江東地区、うん、江東地区よりまあ大市の庄を言うんですかね、
はいはい、
大市の庄を言う場合は高木村も入ってましたね、はい、
入るんですな、こう全体に水を配っていこうという水路ですね、
そうです。ほんでそれはいわゆる今宝塚と今西宮市になってますけれど、もともと尼崎西小屋あざ田地加納の
ね、
あそこから引っ張ってきてですね、
はい、
ほんで仁川の水と交わらんように仁川の下をくぐって、
仁川の床下をくぐって、そう、
はい、仁川を天井にしてですね、
天井にして、はい、
それを百間、
百間作ったと、
百間このあれを作ったんですが、
百間というのは一間が約2メーターですから、
あ、いやそうですね、1.8
メーター、そうそうそう、でそれの100倍、
そうですね、だから200メーターぐらいの、はい、暗渠を作ったわけ
です、ね、暗渠を作った、はい、これはすごい工事です、
それをちょうど戦国末ですね、
はい、
1580年ぐらいからこうやりだして、
はい、
それを作って流したと、
はい、まあ、それが、まあ、江東から高木へかけてですね、
江東から高木かけて、それからまた今津とかですね、
はいはい、
今のこの西宮あたりね、
はいはいはい、
そこら、13村ですかね、13ヶ村に流しとったと、
そんだけの広い土地の水田に水を撒いてた、
約8000石で聞いてますけれども、
そうですか、はい、これ偉いことですもんね、それも歴史の上で考えたらもう本当に貴重なことでしょ
う、そうですね、あっちの方で鳴尾の方でね、水のやり取りで、う
ん、ありましたな、
ね、命あれしたり、
はい、
それから広田のとこのトロク亭ですかね、
トロク亭もそうですし、水争いっていうのはいっぱいあったわけ、
そう、ね、はい、
うん、それらを防ぐためにこうやって作られたっていうね、ともう一つナスビのこの苗のっていうのはどういう、
ナスビの苗はですね、これはもう明治になってからなんですが、いわゆる先週の水ナスのですね、はい、まあ、改良品らしいんですが、
は
い、下内の高木さんいう人と久保田さんと、はい、まあ、高木久保田で下内に何軒でも家があるから久保田家はなんか耐えとるみたいですけれど、そこで、うん、要は今はですね、越冬 できますけどね、はい、あの苗を越冬さすのが今やったらもうビニールハウスとかですね、そういうのがあれなんですけど、あのいわゆるあの襖とか障子とかそういうものでこう重ねて、うん、小毛を重ねたりして、うんうん、保温してですね、うん、あの苗を作ったと、そういうような、それでまああの潤ったというようなことで、それを検証するために建て取ったんですけれど、それもやっぱり都市化の波に押されてですね、その場所におられなくなってですね、今は下内会館の中にあるという、ですから、都市化でですね、
随分変わった
、最初出したのと本と、去年去年出したのはですね、実はまあ地震でまあなくなってね、うん、多くの文化財を紛失したいのと、うん、都市化の波によってですね、うん、そこの場所におられんようになったというか、ほんで移した、特に移す先はどこやねん言うたら、うん、お寺であるとか神社であるとか、うん、そういう自治会館であるとかね、そういうようなところに、まあ、移されとるわけなんですが、まあ上大市の地蔵さんでもですね、うん、そこの旧家の人が、まあ、土地は売るんだけれどこれだけ残す
い、ね、なる、そういうことがあります。
そういう特殊な方もねおられましてね、
今日は、この度まちづくり賞、西宮市のまちづくり賞を受賞された高等文化財保存会の会長さんでいらっしゃる荒木さんおいでいただいて、どんな活動をされているのかいうことを詳しくお伺いしましたが、今後どんな風にしたいなと思っていらっしゃいますか。
非常に難しい屋根なんですけれど、
どうですか。
まあもうじき50年になるんですよね。
そうですか。
だから50年までに、まあ、展示会を50年に展示会したいのと、うん、それと、まあ、日々の活動であるですね、うん、この検証札、はい、これをですね手書きじゃなしに、はい、いわゆる、まあ、半高級的なもの、いわゆる鉄材に変えると、そで、ね、で字もですねこうあれでね、パソコンで印刷したやつを吹きつけるとかね、うん、そういうようなことをまあ考えてはおるんですけれど、うん、なかなかね、
いやいや難しいこともね、
かかると思いますし、
いっぱいあると思いますけれど、
それよりまあ一番大事なことはやっぱり次の代にね、つないでいくことが大事なんですよね。はい、
そうですね。
そうですね。ですから、まあ私もまあ早くからまあ言うても50代から入っておるんですが、うん、仕事の時にはほとんどお手伝いできてませんのでね、
はい、
ですからそういう若い方に入っていただいて、うん、次世代の人にバトンタッチしたいなと、
そうですね、
いうことを考えておるんですが、まあ、そのためには、まあ、30年間持つように本は30年分、まあ、ストックはしておるんですけど、またどういうふうにね変わるか分かりませんのでね、
今日はまちづくり賞を受賞されたということをきっかけにして、まあお話を伺いましたけれど、この活動というのは何十年も前からやってらっしゃるし、これからのうちもまた何十年も続いていかねばならない活動、しかもそれはつい忘れられがちなものに対して尊敬の念と感謝の気持ちを抱きながら大事にしていこうという運動です。とっても大事な活動だと思います。どうぞこれからもしっかりお続けいただきますようにお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。